ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの吉田智美です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの活動生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日は風船の会からお二人のゲストにお越しいただいております。お二人、浅田健太さんで中瀬めぐみさんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
風船の会というのは、ヤングケアラーというあの方たちの当事者グループなんですけれども、皆さんヤングケアラーと聞いてピンとくるでしょうか。まず最初にあのお二人からヤングケアラーについて少しお話をいただきたいんですが、ヤングケアラーっていうのはどういう人たちになるんでしょうか。
はい、18歳未満の方を主に指すんですけども、はい、家族の介護であったり、障害を持つあの方の、メンタル的なケアであるとか、
はい、
あとは家事、育児の世話、あとは、お子さんの、サポートであるとか、お金のサポートとか、そういうものを、担う子どもたちを指します。
はい、もう年若くしてそういう家族の重大なその重荷というか、そういうものを背負ってしまうということですね。であのヤングケアラーって最近あのちょっと注目をされてくるようになったと思うんですけれども、そういう状況に置かれた子どもたちというのはどういうことになりがちというか、どういうことが起こりうるんでしょうか。
介護になったりとか、はい、そういうケア、そのことに対しての負担というか、はい、のしんどさ、生きづらさももちろんあるんですけど、
はい、
やっぱり子ども学生であったりだったりしたら、そのケアを担うことで学校に行けなくなってしまったりだとか、はい、勉強に遅れてしまったり、
はい、
あとは友達付き合いもできなくなってしまって、うん、の友達と介護の話もどうしても合わないので、
うん、
そう言ってそのだんだん社会からもそういう友人たちからもだんだん孤立してしまうっていう状況に置かれてしまいます。
浅田さん、お二人ももともとそういった体験をされてきたということなんですけれども、少しお二人の体験をお話しいただけますか。
はい、私は22歳から31歳まで約10年間認知症 の、はい、あの祖父の介護をしておりました。あの母親と2人でやっておりまして、
はい、
母がそこまで体調が良くなかったっていうところと、あと祖父もあの女性に対して厳しいところがありましたので、私も関わった方がいいかなっていう形で、関わりました。最初は手伝い程度だったんですけども、
はい、
徐々に祖父の状態が悪くなるに従って、自分の生活が圧迫されるようになってしまいまして、結局学校を辞めたりとか、進路をだいぶこう変える形になりました。
10年間っていうと本当に長い時間ですよね。
そうですね、20代はもうほぼ介護一色という形です。
もう周りがみんな遊んでるような時にそういう、でその当時はそういうヤングケアラーという意識はお持ちでしたか。
最初は家族の手伝いという認識をずっとしてまして、はい、介護がちょっと落ち着いた時に家族の会に行って、君のやってることは介護だよって言われて、初めて自分は介護をしてるんだということに気づいたという感じです。
はい、それはいつ頃のこと
ですか。介護が始まって3年ほど経ってからの話ですね。
それまでの間っていうのはど どうでしたか、その、まあ、自覚もなく、まあ、言い方悪いですけど巻き込まれてしまったというような形だったかと思うんですけれども、
はい、あのなんで自分こ なんでこんなにしんどいのかなとか、このしんどいのけれども何にこうなんか名前がつくようなものではないのかなとか思いながら、まあ、やってることに価値があるのかなとか、まあ、これから自分の人生どうなるのかなとか、いろいろな考えは頭をよぎってました。
不安を持ちながらっていう。
そうですね。
その中にいらっしゃった時に、その日常の中で困ったこととか、まあ、周りとどういう状態だったかとかっていうところをお聞きできますか。
周りにあの相談するんですけども、うん、介護の経験をする人があのなかなかいなくって、うん、あのまあ自分あの大変やと思うけどお前も頑張れよとか、うん、みんなあの大変なことをやってるからあのお前だけが特別やないとか、うん、そういう形でなかなか理解はしてもらってなかったですね、
うんうん、そうですよね。やっぱりその若さで介護っていうとやっぱりそこまで意識が至らないというか、周りの人たちもなかなか理解できないっていう状況が出てきてしまうかと思いますね。で、あと大学を辞めないといけなくなってしまった。
あ、まあ、私の場合大学院にちょっとあの介護の関係で行ってたんですけども、うん、はい、あのまあ、結局そこは大学院は中退をして、はい、まあ、あの一から再スタートって形ですね、
うん、あ、一から再スタート、
まあ、あの大学院を辞めても、はい、まあ、いた職あの、学歴も中途半端ですし、あの社会人経験もないので、あの自分でどういう進路を、まあ、選んだ方がいいかなとか、はい、まあ、それを一から考えていかないといけなかったので、まあ、そこはとっても大変でした、
はい、あのちょっと新聞記事などでもあの拝見したんですけれども、やっぱりその介護を担いながら勉強をしたりとか他のこともやっていくっていうところで、介護それ自体だけじゃないところにまでいろんな影響が出てくるっていうことですね。
そうですね、やっぱりあの介護を、まあ、優先せざるを得ないというか、そこで、まあ、倒れてたりとか苦しんでる、まあ、あの介護必要な人がいたらそこを優先せざるを得ないと思いますので、どうしても自分の生活とか勉強する時間とか圧迫されていきます。
浅田さんのお話でした。ありがとうございます。中瀬さん、あの随分小さい頃からそういう介護に関わっていたということなんですけども、少しお話しいただいてもいいですか。
はい、私は小学校3年生の初め頃から5年生の終わり頃まで、はい、母方の、おばあちゃんの介護になっていたんですけど、
はい、
ね、初めは本当に軽いあの服薬管理であったりと か、うん、なんか認知症でちょっと独り言とかあるので、うん、そういったものの見守りとかを主にしていたんですけど、両親が共働きだったのでだんだん私自身にその降りかかるというか負担がだんだん大きくなっていって、うん、最終的にもう学校を休んで不登校という形で祖母のそばにずっといて介護を担うという形になっていきました、
うん、もうそれはおばあちゃんを放って学校に行けないっていう思いがあってそういう形になっていったんでしょうか。
そうですね、その祖母の認知症がだんだん悪化していく中で、うん、もう家計ももともとそんなに裕福な方ではなかったので、うん、両親も働きに行かないといけないし、うん、の私と母も一緒に介護をしていたんですけど、母も、まあ、介護の他に、まあ、私兄がいるんですけど、うん、育児であったり、うん、家事であったりっていうのでだんだんやつれていってしまって、うん、何かその母の力になりたいっていう思いが、まあ、子供ながらに働いて、うん、そこで、まあ、私が家にいたら、まあ、母もあの父も問題なく会社に行けて、でなおかつ母も少し楽になってっていうのを感じて、うん、その暗黙の了解というか、うん、そういうのを感じてなんかもう自ら学校を休むようにな
りました。そのヤングケアラーの特徴としてやっぱりその家族だから当たり前とか、なんか自分がやるべきとかいうふうに思いがちで、 その本人も周りもそういう状況を作っていってしまう、あのなかなか気づきにくいっていう状況があるっていうことですね。
そうですね。どうしてもケアって本当にめまいのことなので、うん、何かその他と比較できないというのもあるんですけど、うん、あのさっき浅田さんがおっしゃったようにやっぱりもう目の前に苦しんでいる人とか困っている人がいたらやっぱり放っておけないという意識が働いてしまうので、やっぱりそういうのでだんだんあの深いとかもそこに沼にはまり込んでいってしまうというか、ま、でなんか助けも求められずに介護とかケアにあのはまっていってしまうのかなっていうのは感じます。
その3年生から5年生までの間っていうのはどうでしたか、今振り返ってみられて。
その当時も不登校になった、学校に行けなかったっていうのは、うん、私にとっては本当にもうマイナスのなんか思い出でしかなくって、うん、がすごい蓋をしてずっと生きてきたというかだったんですけど、うん、大学生になって、はい、そのヤングケアラーのなんか当事者の皆さんとお話をする機会ができた時に、うん、初めてその自分がやっていたこと、あの祖母のケアとかそういうものに名前があったんだっていうのとか、社会になんか認められるものなんだっていうのを初めて知った時に、うん、その社会に認められたっていうのも嬉しかったんですけど、うん、その自分自身の中でその不登校の時期であったり祖母のケアをやっていたことを許せたというか、うん、自分の中でなんか自分を認めることができたっていうのはあります、う
んうん、あ、なんかそれだけのことをやりながらまたなおかつその自分が許せないっていう思いを持ってしまっていたっていう。
そうですね、
本当に苦しいですよね。それがそのヤングケアラーという名前を知ることによってもそれだけでも少し救われるところがあったって、
ね、うん、その名前を知って、私は大学の先生にその京都市のヤングケアラーの勉強会とか集いにつないでいただいたんですけど、うん、ではすごく恵まれていたなっていうのは感じていて、うん、おそらくそのヤングケアラーという名前を知ったりなんか名付けになったとしてもそこで終わってしまったら、うん、なんかああヤングケアラーかもしれないなって終わってしまうと思うので、うん、その気づきからなんかそういうなんだろう集いがあるんだとかそういうネットワークであったり資源につなげてくれる方がいて、うん、で私はすごく救われたんですけど、そういうネットワーク必要だとすごく感じています、
う
ん、
はい、ありがとうございます。では、ここまでで一旦ミュージックブレイクに入りたいと思います。音楽をお聴きください。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋です。どうぞ。本日のゲストは風船の会から浅田健太さんと中瀬めぐみさんです。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
後半、前半お二人の体験をお聞きしていたんですけれども、後半では風船の会のご活動について少しお聞きできたらと思います。風船の会というのはどのような会になるんですか？
まあ、関西を中心にした、はい、あのヤングケアラー元ヤングケアラーの方たちが集える場になっております。
はい、そう、浅田さんが立ち上げられた。
そうですね、あの大阪歯科大学の浜島先生と一緒に立ち上げております、
はい、去年の12月から。
そうですね、
うん、
まあ、関西でもそういうあのヤングケアラーが集える場が必要だなっていう話を先生としておりまして、はい、あのまあ、今年の3月にあの立ち上げようと思ったんですけども、はい、あのコロナのこともありまして、はい、あの初めてあの集いができたのは今年の7月になります。
その時はどのぐらいの方たちが参加されたんですか？
大体10人ぐらいです。
皆さんヤングケアラーで今当事者の方たち。
そうですね、現在進行形の方もいらっしゃいますし、はい、終わったっていう方もいらっしゃいます、
はい、その会の中ではどのようなことをされるんですか？
主に今やってる方は集いでして、はい、当事者の皆さんがご自身の経験を共有したりとか、その自分だけじゃないよということを、分かってもらえるような場になってるかなと思います。
皆さん参加されてどのような感じですか？
最初は緊張されている方もいらっしゃるんですけども、この経験自分も分かるわとかいうことで、共有共感が広まるような場になっています。
やっぱりお二人もその当時そういう場があったらなっていうのを思われますね。
そうですね、私も介護者の会とか行ってるんですけども、50歳の方が超若手っていう感じなので、やっぱり同じような立場の若者に出会いたいなっていうのはずっと思ってましたので、こういった会ができて、今は嬉しいなと思ってます。
この中でそのヤングケアラーあるあるみたいな話をされてるということなんですけど、その辺お話しいただけますでしょうか？
そうです、ヤングケアラーあるある でその家族のケアを担うことで、その日常生活であったりとか、その後の人生設計、ライフコースにもすごく影響があるなっていうのを皆さん感じられていて、この間の集いだとそのライフコースについてなんか話そうみたいなのをやったんですけど、やっぱりその就職活動であったりとか、そのケアを担っていたことで勉強とかもおろそかになったり、そうやって大学、学校を辞めなければいけないっていう状況に追い込まれて、履歴書になんかどう書いたらいいんだろう、ケアしていた当時のことをがどうなんか受け止めて履歴書に書いたらいいんだろうっていう思いを抱えている方であったりとか、やっぱり恋愛もうまくいかなかったりとか、友人関係、人間関係とか、私だとその不登校の時期があったので、人とのコミュニケーションを取ることにすごく苦手意識を持ったりとか、そういったなんかあるあるをみんなで話し合ったり、共感し合ったりして話し合ったりしています。
就職でもというか困ることがある。今その少しずつヤングケアラーっていう認知、言葉に対する認知度っていうのが高まってきているかと思うんですけれども、今って社会の中でどんな感じですか？何か感じられることありますか？
昨今の報道で、ヤングケアラーって言葉は認知されつつあるんですけども、ただ実際に担ってるケアのお話とかを、聞かれてる方が少なくて、私どもがお話をすると、そこまでケアをしていて苦しんでいたんだとか、こんなことに苦しんでいたんだっていうことを、初めて分かったわっていうことでおっしゃる方がまだまだいらっしゃいますし、福祉の専門職の方でも言葉もまだ知らないという方も、たくさんいらっしゃいますので、実際例えば孫の立場で介護休暇とかを使おうとすると、お父さんお母さんがいるのに、なんで孫が取るんやとか、制度があっても使えないということもあったりします。
やっぱりその状況っていうのをもっともっと広げていく必要が。
そうですね、介護はやっぱり人事ではなくて、いつか自分に降りかかってきたりとか、同じ会社の人とか、学校の人が関わってるっていうことが、これからもっと当たり前になってくる時代が来るのかなと思います。その時に自分は関係ないということで切り捨ててしまうと、今度は自分がその立場になった時に苦しむんじゃないかなと、元当事者としては思います。
なんかその履歴書に書くときにこうハンデになるのではなくて、そこがもっと評価されるぐらいの社会になっていったらいいですね。
そうですね。
今参加されている方たちっていうのは皆さんどんな感じで、具体的にっていうのは言えないと思うんですけども、どんなところ方たちがいらっしゃいますか？
おじいさんおばあさんの面倒を見ていたりとか、うん、お父さんお母さんがちょっとこう、うん、まあ、メンタル的にしんどくなっていて、その方のサポートをずっとしていますとか、うん、まあ、本当にいろんな背景ある方がいらっしゃいまして、うん、ケアが終わってもそのケアが終わったということで、まあ、ちょっとこう、まあ、介護ロスといいますか、ちょっと気持ちがこう切れてしまったような方もいらっしゃいますね、
うん、本当にそのケアの場面だけじゃなくてその周りにおける影響っていうのがすごく大きくなってしまうっていうことですね。
そうですね、
うん、まあお二人は大阪でいつも集いをされているということなんですけども、これから京都にも活動を広げていきたいっていうことをお聞きしたんですけども。
そうですね、まあ、やっぱり、大阪でもやっておりますけども、はい、京都にもたくさんのヤングケアラーはいると思いますので、うん、今あるその集いと一緒に、まあ、はい、京都でもやれるような機会があったらいいかなと思っています、
うん、具体的に何か今計画はありますか？
まあ、まだ風船の会の平方の会をちょっとうまく軌道に乗せるというところが精一杯なので、
そうですね、去年から、
うん、そうですね、なんとかそういうその京都で関わってくれるような団体であったり人がいたらいいなとは思っております。
平方の活動はどのような感じで、いつどこでっていうのを、はい、いいですか？はい、
大阪歯科大学の牧野キャンパスというところがあるんですけども、はい、そちらの教室をお借りしまして、奇数月 の、 日曜日のお昼の2時から4時で集いをやっております。
はい、そこは誰でも参加できる、当事者であれば誰でも参加できる？
そうですね、現役の方と元当事者の方であればということになっています。
参加したいという方がいた場合どのようにしたらいいでしょうか？
風船の会のツイッターがありますので、はい、そちらにダイレクトメッセージを送っていただければいいと思います。
はい、こちらの今回の番組のブログの下のところに風船の会さんのツイッターの URL を貼り付けておりますので、そちらをぜひご覧いただけたらと思います。2人に最後にこれからどうなっていったらいいのか、なんか皆さんにメッセージなどあったらいただけたらと思うんですけれども。
そうですね、先ほど浅田さんもおっしゃったように、ケアって一人一人人生の中では切り離せない、どちらかが受けてどちらかがその支援するということが必ずどこかで発生すると思うので、そういうヤングケアラーの報道であったりとか、そういうお話を聞いて、ああかわいそうだなとかで、他人事で終わるのではなくって、どこかしらで自分がその当事者になるっていう意識を持ってほしいなというのと、風船の会に関してはやっぱり周りと自分が行っているケアとその周りのでされているケアのことを比べて、なんか自分はまだまだそんなケアをしているなんて言えないとか、そういった比較を行ったりして、その会に参加されるのを通知をされるんじゃなくて、少しでもなんかしんどいなとか、こういうことで困ってねんなっていうのがあったら、すごいもう気軽に参加させてしていただけたらなって思っています。
ありがとうございます。どう、浅田さんはいかがですか？
私も、まあ自分の、してることに名前がつかないなとか、まあ、しんどいもやもやとしたものを感じていたんですけども、まあ、介護者の会に来ることで自分の経験を前向きに整理して、社会参加がもう一回できたなというふうに感じていますので、本当にしんどくなる前じゃなくて気軽にな形で参加であったり相談であったりしていただければいいかなと思っています。
ありがとうございます。ヤングケアラー、まだまだ知られていないところもあるということですけれども、これを聞かれた方であったり、もしくは周りにそんな方がいるよという方がいたら、ぜひ伝えてあげていただけたらなと思います。本日は風船の会から浅田健太さんと中瀬めぐみさんにお越しいただきました。二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回もお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、 働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。